火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。9月30日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたしますね。もう9月も最終週ということですけれどもね、もう今日も雨が今まだちょっと降ってますね。昨日今日と久しぶりにこれだけまとまった雨という感じじゃないですかね。まあ、なんか台風も来てるようなことも言っておりますけれどもね、あの皆さん、まあ、なんか結構きつい台風なんですね今回ね。まあ、ちょっと今若干緩まってるとは言うものの、昨日のテレビのニュースなんかの映像を見てますと、もう台湾の方とかすごい、あの人が倒れて転がっていくんです。飛ばされてはるんですね、人が。そしてあの建築中の建物のあのネットとか、あのいわゆる足場的なものもどんどん倒れていってたりしてね、もうすごいことになってます。まあ、ちょっと緩まりながらこちらに近づいてるというようなことも先ほど見ましたんで、あれですけどもね、まあ皆さんまた台風情報の方チェックしていただきまして、もう風が強いとやはりね、どんなところ、車の運転もそうですしね、あとまあ建物の看板とか飛んでくることもありますしね、あの気をつけていただきたいなと思いますしね。ほんでちょっとまあ若干ここ、この何日か、夜は冷え込んできておりますんでね、風邪などひかないように気をつけていただきたいなと思っております。今日も相棒をご紹介したいと思います。キンソール今市からでございます。
はい、こんばんは。キンソールの今市からでございます
ね。人が飛びますよ、
はい、飛びますね、飛びます飛びますってありますよね。
言いませんでしたね。
はい、どうも
ね、もう皆さん本当にね、天候がちょっと変わりやすいんで ね、 最近ね、うん、気をつけて、まあ、だんだんこうやって秋になっていくんでしょうけどもね。まあ、でも台風なんていうとね、はい、まあ、あまりそれは割と滋賀県というところは、はい、大きな台風が来ることは少ない、
まあ、直撃はないですけどね、
と言いましてもね、やはり雨風強いと、ね、いろんなところに影響が出てきますしね、鉄道もそうですしね、皆さんちょっとチェックしていただいて気をつけていただきたいなと思いますけどね、この番組始めていきたいなと思うんですけれども、今週からね、新しいコーナーをご用意しておりまして、はい、また後ほどご紹介させていただくんですが、まあ、勝手に東近江というコーナーをね、
勝手にですね、
勝手にさせていただこうと、まあ、さすが勝手に仕上がれ、
でございますね。
まあ、どんなコーナーかと言いますとですね、まあ、この東近江市、やはり我々も、もう2年、ね、もう3年目に番組突入しておりますが、はい、まあ、住まいがこちらじゃないということもありまして、
や
はり、馴染みもちょっとね、まだあんまり知らないことも多いと、はい、いうところもありまして、そしてまたやはり、ね、地元の皆さんに、いろんな情報を提供していきたいなと、はい、そういう番組を目指していきたいなというところからですね、この勝手に東近江というコーナーは、東近江市の、まあ、例えばこんなイベントをやりますとかね、何かイベントがあるとそのイベントに関わっておられる方にゲストに来ていただいて、いろんなお話を聞いてみたりですね、はい、東近江市こんな方いらっしゃいますよと、ね、はい、こんな楽しい方いらっしゃいますね、そういう方にまで来ていただいて、いろんなお話を聞かさせていただいたりね、そしてまあもちろん、我々のように地元じゃない人間も、そしてね、地元の方も、はい、皆さんこう楽しんでいろんな情報を聞いていただけるようなね、はい、まあ、地元にいてもなかなか知らない情報もたくさんあると思うんでね、そういうことを知ってもらうのにも非常にいいんじゃないかなと思いますんでね、はい、この勝手に東近江というものは今日から始まりますんでね、今日のゲストの方先ほど初めてお会いしましたけど、これはもうね、はい、楽しい方ですよもうねもう皆さんに絶対楽しんでいただけること間違いないですね。もう我々放送前にじっくり楽しませていただいた感じですけれどもね、はい、楽しいお話がたくさん聞けると思いますんでね、皆さんも楽しみにしていただきたいなと思います。はい、それでは今日の1曲目なんですが、今日9月30日、はい、まあ、いつものように今日はどんな日か見てましたらですね、はい、まあ、なんか今日クレーンの日とかくるみの日とか、まあ、まあ今一からできない発言がたくさんある中 で、 です、ね、
お嫌いですか、
お好きです、はい、まあ、最初の自動販売機が、日本に設置されたおとかね、京都の市電が廃止になったりとか、
あ、なんか、
はい、あ、まあ、いろんな、ことがある中ですね、今日のお誕生日の方、はい、石原慎太郎さんですね。
ね、
この方神戸市出身になってますね。
そうなんですね、
すみませんでしたけどもね、あと五木ひろゆきさん、作家の方ですね、
青春の門でございますね、
あ と、キーラン・カルトンさん、これはあのホームアローンのお子さんの、
ね、マッコールって前言ってなかったっけ。
そうなんですよ、ね、ちょっと ね、
なんかいろいろ事情があってもね、
あるんですよね、
うん、子供の事情がない感じ
で、ね、あるんでしょうね。1982年ですからね、うん、もう結構大人に、
もういい年になってるよ
っておられると思うんですけどもね、まあ、そんな中で、はい、2,3 週前にもね、うん、この番組ではこの方の曲をおかけしてるんですが、はい、まあ私ジョン・レノンと共に敬愛しております、はい、アーティストでございます、T レックスのマーク・ブランでございますが、
T レックスね、
はい、まあ今やはりあの20世紀少年映画でやっておりますんでね、うん、やはりこの主題歌にもなっている曲がやはりこの方の代表曲の一つですから、
まあそうですね、
割と、その1970年代のロックとか親しみのない方も、うん、はい、この方の曲を最近聴く機会が増えてるんじゃないかなと、
あ、まあそうですね、
いう中でね、まあ本来ならば20世紀少年の映画が今やってる最中ですから、はい、やはりセンチュリーセンチュリーボーイをかけるのがね、やはり
じゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃ、
やっぱりこう FM っぽいんですけれども、
まあ、まあ
まあそこで違う曲をかけるのがこの勝手に仕上がりでございますけれども、ね、今日ご用意したのはですね、はい、メタルグルーメタルの伝道師という日本のタイトルがついてるんですがね、ね、うん、今日のゲストがね、はい、また何かの伝道師の方ですから ね、 ね、そういう意味も込みましてですね、今日はメタルグルーという曲を聴いて、なかなか個性的な、うん、まあ、今時のロックにちょっとない雰囲気を醸し出しております、
ね、
は
い、グラムロックでございますから、ね、
はい、声がもう印象的ですからね、はい、そのあたりじっくり聴いていただきたいと思います、うん、今日の1曲目 T レックスでメタルグルー。はい、聴いていただきました曲は T レックスでメタルクルー、うん、メタルの伝道師でございます、ね、ね、
ティラノザウルスだよね。
そうです、ティラノザウルスレックス、まあ、そのあたりも、ね、ええ、今日のゲストの方には非常にこのゆかりのある感じじゃないでしょうか ね、
ね、
はい、というわけですけれどね、うん、ここからは勝手に東近江という新しいコーナーを、はい、やっていきたいんですけれども、ね、
じゃじゃんよね、
もう記念すべき第1回の、はい、ゲストをまずご紹介させていただきたいと思います。どういうご紹介をさせていただくといいか、うんうん、そうですね、医師の研究家、医師のプロフェッショナル、
はい、
そうですね、お話のプロフェッショナルでもあると思いましたよ、まあね、先ほどお話しさせていただきましてね、うん、ご紹介したいと思います、磯部俊夫さんに、はい、マリオ先生ということで来ていただきました、うん、どうも、
あ、どうも、
こんばんは、
はい、こんばんは、
ね、ありがとうございます、今日はね、先ほど私も初めてお会いさせていただきましてですね、まあ、いろいろお話を聞いたんですけれども、こう石の研究をいろんな石の、ね、
そうです、はい、
されているということでですね、今日もかなり、珍しい石を、ね、うん、はい、たくさん持ってきていただいているわけですけれどもね、まあ、ラジオなんでね、また、映像で見たい方はね、ネットの方で、はい、インターネットの方で映像で、この石のこともね、見れますんでね、今日は本当にこうちょっといろんな、うん、珍しい石、我々も知らないような石を、ね、たくさん持ってきていただきましたけど、まず、いつ頃からこの石を集められるようになったか。
そうですね、小学校の4年生頃ですね。
小学校の4年生からですね、はい、やはりきっかけはその、いや、
ただの友達とね、運動場で遊んでまして、はいはい、ちょっと足元になんか綺麗な石があったんですよ、はい、おそらく今から思ったらガラスの破片かもわかりませんけどね、うん、でも子供とね、あのガラクタ集めする
でしょ。そうですね、はい、いろんなこう変わったものを家に箱の中に置いていただきますよ
ね。ですからね、綺麗な石を見つけてね、まあ、近くに一眼がありましたから、はい、で一眼行ってもね、やっぱりこの美しい石を集めようっていうことで聞くんです。全く単純な機会。なるほ
ど、そこから始まって、はい、もう今ではもうすごいですから ね、
ね、
もうそれこそいろんなご本でも紹介されて、ね、ますしね、テレビなんかにも出られてましてです ね、
ですね、
もうすっかり有名人でございますけれどもね、うん、あ、そうですか、ね、今日はいろいろコレクションを持ってきていただきましたけれどもね、はい、まず、そうですね、一番おすすめの、先生一番おすすめの石、
そうですか、言いますと、まずやっぱり一番やっぱり水晶ですね。
水晶、あ、水晶、
うん、はい、
お、やっぱ美しい、
そうです、やっぱ水晶最高ですね。
最高ですか、はい、水晶っていうのはあれはもう一つの種類なわけですか。
い、実はあれはね、石英って言いますよね。石は石っていう感じで、英、はい、は英語の英、
はい、
石英が六角形に結集したのが水晶なんですよ。
ほう、はい、なるほどね、はい、それをいろんな、まあ、加工してあったりして、普段は私、はい、我々は目にしてるわけですね、
は
い、
ちょうどね、紫水晶はね、2月の誕生石ですね、はい、雨ですと、ちょっと今年俺、ね、源氏物語で、
はいはいはい、
やっぱり紫有名になりますからね、うん、でましては東近江の、ね、花が紫ですから、
あ、そうなんですね、
はい、そうです、
なるほど、じゃ もう東尾民氏はもうこれはもうね水晶ですよ
すごい直球投げたね
直球です私
もういや滋賀県たくさん水晶出るんですよ。
あそうですか、はい、滋賀県でも、はい、もういろんなところで出ます、
は
い
7年前でしたら53キロの六角形見つかりました
し、ね、53キロっていうとすごいね、
は
い、
一つの六角形が
ね石の大きさで53キロっていうとすごい大きい、はい、
大きいよね、うん、
そうですか50もう大人の体重ですからね。
そうです ね
53キロという
か、まあ、僕には負けるけどね、
もちろんそうですけど見たら分かりますけどもね。あそうですか、はい、いろんな石がじゃ あの滋賀県でもやはり、まあ、東近江市に限らず滋賀県中でたくさんの種類の
石が、そうですね、今滋賀県で約190種類、
190種類、はい、もう石の種類が、
はい、そのうち世界新鉱物が1種類、あとは日本新鉱物で2種類あります。あ
世界で、はい、初めて、
はい、まだ日本の滋賀県だけしか見つかってない、
見つかってないという石が1つ、はい、とそして日本で、
はい、滋賀県初めて、
うん、石が2種類、はい、おそうなんですね、はい、それどんな感じの石なんですか、
ねはい、ね、世界新鉱物は、ね、今の俺立東市で見つかりました、はい、の名前が滋賀石、
滋賀県の、
はい、
あもうその名
前 も、はい、もう世界にも、はい、登録されました。おそれも唯一滋賀県だけの石です、
ね、あそうですか。どんな感じのものなんですか、うん、
ね、目で見たら最結晶は1ミリか2ミリですけどね。
あそんなに小さい石なんですね、
はい、ところが新鉱物は値段高いんですよ。おもうめちゃくちゃ高いですね、
まあ、おじゃあそんな1ミリ2ミリのものが、
はい、ね、でもそれはまあ鉱物の世界なんですね。
はいはいはい、はい、なるほどね。まあ、ちょっと前なんかでもですね、うん、やはりあの鉱物、いろんなあのどういうんですかね、あの創刊号が出たり、ね、の本も出てますしね、はい、最近やはりかなり注目されてきてるところだと思うんですけれども、ね、はい、そんな中に滋賀県でしかない、はいはいね、世界中探しても滋賀県でしかも見つかってない石がある、
う
ん、
そうなんです。
これはね、やはり我々地元の人間としては嬉しいですね、そういうのはね、
ちょっとスコップ持ってね、
はい、探しに行きたいですね。
まあね、日本列島は今のところね、1900種類
1900種類
見つかってます。
お石の種類がですね、はいはい、その中の100、
そのうちね、約 100種類が、日本人が見つけた世界新鉱物なんですよ。
あなるほど、
100個が、
はい、もちろんやはり世界から昔に流れ込んできているものもある中で、その日本人が発見したものが
100じゃなくてね、特に日本列島はあれ大きな地殻変動を受けてますからね、はいはいはい、地震で、ですからいろんなさまざまな鉱物が、まあ、できてるんですね。
なるほど、
はい、
やっぱ火山活動っていうのが一番そういうのも見え出しやすい
ですね。そうですね、はい、だからこんな、ね、小さな島であってもこの新鉱物はね、これは世界的です、発見されたものが、はい、
世界でもじゃあ有名な、
はい、有名です。
じゃあやはりその外国先生のように外国でね、例えば外国にも先生のようにその医師をあの研究されている方たくさんいらっしゃるじゃないですか。
はい、
そういう方もやはりみんな日本にはちょっと注目して、
はい、日本やっぱり日本でもね、特に水晶でもあのハート型の水晶がね、はい、まあ、日本のまあ九州に出るんですけどね、やっぱそのすごくまあ価値ありますね。
あそうです、はい、ハート型、はい、もう綺麗なハート
型、はい、天然のハート型です。
へ、すごいですね。
それはね、日本式総称というね、はい、日本式という
名前がついてるんですか。はい、お
もうインターネットでも今ね、1センチか2センチで1万円か2万円ですよ。
あそうですか。
1センチ2センチの大きさでハート型なんです。
はい、はい、ハート型です。
ちょっと見てみたいですね。
これでまたペンダントなんか作ってね、彼女なんかに送っちゃったりしたらね。
そうそうそうそう。ねえ、はい、あの半分割って返されてるんですね。
悲しい。
でもね、やっぱりあの癒しの効果でね、
そうですね、
あのパワーストーンとかね、
パワーストーンですね、
結構人気ありますよ。特に若い女性などはですね、皆さん美意識持ってます
ね。そうですね。あのまあ私もこの先ほど先生に見ていただいたんですけどもね、はい、あのこのパワーストーンというのを実施してますけれどもね、はい、もう今こういうのもすごく、はい、こういう専門のお店も今たくさんね、ありますしね。そして僕もあのああいうお店に初めて行った時に、
う
ん、石の種類ってこんなにたくさんあるもんやなと。ね、うん、でまた綺麗な、ね、これほんまに作り物ちゃうのっていうぐらい綺麗なものがあったりですね、うん、やはり個性的な色もね、
はい、
あの僕石なんかに見て今日お持ちいただいている石でもそうですけども、あの絵の具で出せないような色ですね、やはり石の色っていうのはこう自然のものですから、あの自然のものの中でも例えば葉っぱとかね、そういうものと違ってこう本当にこう色の作りにくいと言いますか、もうやはり自然でしかありえないようなね、色しているものが多いですよね。
昔はね、石の粉からね、いわゆる顔料、岩絵の具を作ったんですね、
はいはいはい、
ですから壁画の原料全部全て石ですね。
あなるほどね、
はい、
石で石に描いてたわけですよね。そうそうですね、
はい、
あの小さい頃よくね、あの石でこうね、あのいろいろ道に描いてみたりね、はい、ダメなんですけどもね。
ダメですよ、泣き分けですからね。
あのそういうのありましたけれどもね、
本当にね、石って面白いんですよ。例えばね、人類がね、はい、一番最初に手にした道具は石なんですよ。
そうですね、
ね、
そうですよ。
それからね、例えば青銅器とか敵とかね、はい、そうですね。今ではね、例えば今コンピューターでも全て地下資源の利用でしょ。だから石の利用がなければ人類はこんだけ、ね、発展して
ない、発展しないということですね、
は
い、
じゃあ最後人間は死んだら墓石でしょ。
あ、なるほど。
儚い人生ですね。
いや、あ、そうですよね。
だからね、医師に始まってね、本当に死んでからでもね、破壊して医師のお世話になりますからね。考えたら深いですよ。
そうですね、医師はそうですね。僕もね、先ほどから放送前からね、先生とお話しさせていただきながらですね、はい、医師にものすごくちょっと今興味を持ち始めてるんですけれどもね、ね、まだこういう医師をね、たくさんご紹介される場所もね、はい、ありますし、はい、ね、いろんなところでまたそういう医師のお話をされに行ったりもしてるわけで、ね、されてるわけですけれどもね、今日またいろんな衣装を持ってきていただきましたけれども ね、やはり珍しいところで言いますと、
そうですね、やっぱり、まあ、ラジオですのでね、特に音でね、衣装の魅力を、ね、アピールされてましたね、まあ、今日は何個か持ってました。
あ、はい、音の鳴る衣装ですよ、はい、ね、もちろん有名なところから、うん、ちょっと初めて見るものまでいろいろありますので、ね、はい、またご紹介していただきたいなと思います。まず、じゃあこれを、
そうですね、まず一つ目はね、はい、この近くなんですけどね、はい、いわゆるキュッキュッとね、
キュッキュッと、
はい、浜辺を歩いたら音がするという、
はいはい
はい、
砂ですね。
そうです、
泣き砂というやつ
ですね、泣き砂ですね、
いわゆる、
はいはい、ちょそれを持ってきましたのでね。
なるほど、
ちょっと実演しましょうか。
はい、お願いします。
はい、
これね、ラジオで聞いてらっしゃる皆さんもね、決して今力が粗相したわけではなくですね、
しゃくりしてるわけではない、
まあ、ラジオの方に聞いていただいている方にご説明しますと、うん、まあ、今状態としてはね、コップのようなところに入ってまして、
グラスにね、
砂が入ってまして、そこをガラスの棒でこう今こう押してるわけですね。押してるだけです
からね。これ人間が歩いてるのと一緒の状態ですね、はい、
でこの音が鳴るわけです ね、
なんかアトムを思い出せますね、僕ね、
何かの高校に使えそうな
実はね、この砂はね、石英って言いましたね、水晶の元なんですね。
あ、これ、あ、そうなんですか。
これが固まるというか、
はい、石英の、ね、小さな粒がね、いっぱい集まってるんですよ、うん、本当に一番美しい砂なんですよ。ところでね、この摩擦によってこういう音が出るんですね。
なるほど、要するに細かく、うん、細かいですけど、よく見ると要するに角があるわけですね、うん、それがこう摩擦して、はいはい、丸いわけじゃないんですね。だ、細かいし、我々も丸いものを想像してしまいますけれども、はい、やはり角があって、それがこう摩擦を起こすことでこういう、
は
い
は
い、
ですからね、汚れてる海岸ではまずこんなことありえません。
綺麗じゃないと、
本当に綺麗な、ね、はい、浜辺はないと思いませんね、うん、
あ、なるほど。
ですからこういったことでやっぱりね、地球のね、例えばね、もっと自然を大事にしようとかね、
はいはい、そうですよね、はい、もうこれがなくなってしまうわけですよ、海を綺麗にしないとですね、はい、あ、なるほど。
一部これはね、県によってやっぱり天然記念物にしている場所もありますしね、は
い、なるほどね、はい、守っていきたいですね、はい、やはり、まあ、この番組割とね、そういう、エコロジーとかね、そういうことを取り上げることもありますんでね、なるほど、いいお話を聞かさせていただきました。あとは他に、
あとはね、はい、この東近江市のすぐ近くのね、はい、大津市の片田、
大津市片田、はい、はい、
ね、そこに薬王石あります、
はい、ん、どうしたかな、
あ、聞こえますかね、皆さん。
カタカタカタカタ。
なってますね。
うん。
ね。
カタカタ言ってます
ね。カタカタ言ってますね。これちょっと皆さん、耳を澄まして聞いていただけると。ね、なってます。あ、これはじゃあ、カタタで取れる。
はい。これはね、なりますから、なる石って言うんですね。
あ、もうその名の通り。うん、
はい、なる石。もっと近いでしたらね、はい、これは竜王町です。
竜王町、
は
い。あ、もう近くですね。
はい。
あ、
これも完全に、
ね、完全になってますね。
はい。
これ皆さんね、石ですよ、本当に。
石です。はい。
ええ、音だけ聞いてると要するに外国にある木の楽器のような、
はいはいはい、
ね、音してますけど、はいはい、これ完全に石ですからね、
はい、
石が鳴ってるわけですね、はい、これまあそうですね、ご説明しますとですね、まあ、中がちょっと空洞になっていて、大きな石の、その中に小さな、割と軽い感じの石ですかね、はい、が入って、それがまあ、はい、いわゆるマラカスのような状態でなってるんですね。
でこれはね、竜王町のインターチェンジありますね、竜園隊に近くから今から約、ね、200万年昔に、ね、
200万年
昔古い琵琶湖の地層でできた場所なんですよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、でこの、ね、古い琵琶湖の地層の中に、ね、はい、こういう、ね、石が取れるんですよ。
お、
はい、実はこの石は、ね、奈良の正倉院の御仏の中に入っているのが全く同じものなんです、
はい、へ、奈良の
正倉院、はい、実は、ね、これなってますね、
はい、
この、ね、石の中にある、ね、はい、この部分は実は昔で古代の石薬なんです。
石薬、
石の薬、
薬、
はい、
ほう、石が薬になったわけですか。
は
い、
だから当時はね、はい、天皇しかこれは使えなかったんですよ。
ほう、 薬、どういう薬なんでしょうね。
結構喘息とか、ね、
喘息とか、
まあ、古い書物書いてますね、はい、あるいは、まあ、あの産後のね、はい、ちょっと日立ちの悪い方は飲むとかね、は
い、はい、だからこれと、まあ、万能薬、
そうですね、同じものが ね、結局意外と身近にも出るんですよ。はい、まあ、あの外国にも、ね、まあ、例ありますけどね。
あ、そうですか。
はい、例えばこれも、
これはちょっとかなり耳を、あ、皆さん聞こえますかね、カサカサカサっていう音が鳴ってますけれどもね、これは、
はい、これはね、あの外国のブラジルの石なんですけどね、はい、実はこれ周りはメノウで、はい、中に水が入ってるんですよ。
石の中に水が、
はい、水入れメノウ、カタカタじゃないんやね、
そうね、サラサラとした音ですね、
はい、特にこれ耳元でやったらね、ほんまにね、あの、うん、あのチャパチャパチャパって音がします。
石の中に水ですからね、はい、もうまずそれが驚きですよ ね、先ほどは石の中に薬が入ってて今度は石の中に水ですからね
実はね、この水はね、例えばあの世界三大、ね、美人のクレオパトラとかね、
はい、クレオパトラ、
実はね、中国のね、楊貴妃がね、はい、あの方は、ね、このね、水入りメノウのね、はい、ね、目の割って、はい、その中の水を飲んだっていう、まあ一つの話があるんですよ。まあ、多分これは嘘と思いますけどね。その時は貴重な
水だったんですね。そうそう取れるもんじゃないですからね。
はい、結局あのバージンウォーターですね。結局マグマの、ね、一番最後の液体なんですよ。
あ、なるほど。じゃあもう何の、汚れも
あります、
ないという、はい、
まあ、分析しましたら、いわゆる薄い炭酸水でしたね。
あ、炭酸水、はい、あ、なるほど。もう全く不純物のない、はい、バージンウォーター。
ウォーターと言いますね。
なるほど、はい、そうですか、はい、これもまた、これはもう、そしてあの、ね、またね、インターネットで皆さん見ていただきたいですけれどもね、このもう見た目からしてこうちょっと神秘的な形のした石ですよね。
はい、まあ、目のように変わってしまってるんですね。
ああ、これ綺麗ですよ、はい、この表面、この削られてる部分なんかね、非常に綺麗ですけれどもね。あ、なるほど。
はい、まあね、まあ、同じね、まあ、今、目のって話しますね、はい、同じ目のでもね、今度はね、音はしないんですけどね。はい、ちょっとこれはまあラジオでね、どこまで説明できるか
の、そうですね、もうストレートに言ってしまいましょうかね。これはもう珍しいことですからね。う
ん、
ね、
いいですか。
はい、
さっき恐竜の話出ましたもんね。はい、はい、実はこれ恐竜のうんこの化石なんです。
そうなんですよ、ね、先ほど我々も見せていただいた、
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。うん、要するに、恐竜の排泄物ですね。
そうです、
これがもう完全に化石になって、はい、もう石のように硬くなっているわけですよ。
は
い、
実はね、このうんこが目のうに変わってるんですよ。
あ、変わってしまってる、
はい、今の水入り目のと全く同じ目のです。変わってます。
あ、でもこの中に入った水は飲みたくないですね。水は飲みないですけど、ね、あ、そうですか、はい、そうですね、もう表面なんか見るとですね、まあ、これもネットであのチェックしていただきたいですけど、はい、表面なんかもこの綺麗ですもんね、中は。そうですか、
模様があってね、
模様があって
多分何かが食べるものによってちょっとずつ違うんやろね。
そうでしょうね。
結局今人間の方で検尿とか検便検査ありますね、うん、はいはい、ですからね、うんこを、ね、調べたらね、はい、当時恐竜が何を食べていたか、 あるいは、はい、おそらくね、どんな病気があったかも分かるんですね。
あ、なるほどね。そうですよね、うん、一番分かるんですもんね、うん、もちろん、あの生き物のそういう排泄物っていうのはね、いろんなことが分かりますけど、うん、なるほどね。そしてもう何より驚くことはね、うん、それがこのもうまさに石ですよ。これも重たいし硬いし、ね、こうなるわけですよね。うん、は
あ、これですから普通にはよくね、このうんこをかつ持たれたらね、運がつくっていう方
で、なるほど。ね、これ僕今日こっそり盗んで帰りたいなと思って。ねえ、はい、そうですか。
はい、確かにですね。ね、あのね、スマップの中井君はこれをほっぺたにつけてますからね、はい、私
テレビ出られた時にね、はい、あ、このほっぺたにつるつる、はい、あの、はい、私も先ほどさせていただきましたけどもね、運がつくかなこれで、はい、あ、そうですか、なるほどね、こういう風になるわけですよ、はい、石の世界ってすごいですね。そうそう、いろんな
面白いです
ね、うん、なるほど。あとこちらも音が鳴る石なんですよね、
はい、実はね、あ、音がないですよね、はい、これはですね、昔は人間がですね、石器とかヤジネ使っててしたんですよ、はい、ちょっといいですか、
皆さん聞こえますでしょうか、ね、このまさしくこのいわゆる鉄のような音してますけれども、これ石なんですね。
石です。はい、あの讃岐と言いましてね、はい、四国の讃岐、香川県の、はい、そこの石なんですね。
お、
でこれと同じのがね、あの奈良の二条山でも出ますけどね、
はい
はい、これ昔人間で矢尻とかね、はい、石のナイフにしてたんですよ。
お、はい、なるほどね。これであの要するに狩りをしたり、
そうですね、
これをその、はい、あの棒の先につけてね、はい、狩りに使ったりしてたわけですね、
はいはい、でこの石をね、長さをね、はい、それましたらね、2オクターブまで音が出ます。
お、じゃあもう楽器として十分に、
うん、はい、そうそう、木琴みたいにして使うんですよね、
は
い、
ちょうどね、はい、私がね、中学校の頃のね、日本に東京オリンピックがあったんですよね、はい、オリンピックのね、入場行進の時にこの石で、
この石で
音程、音楽入ったんですよ。
あ、ほう、歴史もありますね、さらに、
はい、
ね、
コンパクトでしょ、だからね、以前の私もね、家のね、玄関でね、はい、呼び鈴の代わりにこれしてましたらね、はい、近所の子供が来てね、盛んに叩いて割ってしまったんです
、はい、叩きすぎて音が綺麗なもんやから、はいはい、ああなるほど、じゃあ確かに綺麗ですもんね、
はい、でしょ、はい、こういう石のようなのがあります。
なるほど、え、これは何ていう石
なの。はい、あのサヌカイト、
サヌカイト、
はい、
サヌカイト、
はい、あのサヌキの石ということでサヌカイトですね。
サヌカイト、なるほどね、
はいはい、まあ別にあのカンカン石とも言いますね。
カンカン石、あ、それ音の、は
い、あ、
あ、なるほど、はい、カンカン石
と、はい、だからね、世界的ななんかあの山下つきもさんですかね、はい、弾楽器の、はい、あの方はこれでなんか世界回ってますね、演奏して。
これの演奏で、
はいはい、演奏が有名な方ですね。
なるほど、
はい、もう究極の弾楽器ということ
で、ね、そうですよね、もう自然のものそのままですからね、はいはい、加工するわけでもなくですからね、はい、自然の音ですから、それこそもうどれだけ昔の音かわからないぐらいの音なわけですからね、
はい、だから結局ね、意思で楽しむこともできるんですよ。
そうですよね、はい、これほどのアンプラグドな楽器はないですよ、ね、我々のアコースティックギターどころではないですよ、ね、ね、うん、ああそうですか、なるほどね。あと、そしてこちらは、
実はね、はい、まあ、同じ化石でね、はい、実は普通化石といえばね、あの三葉虫とかね、はい、恐竜とかアンモニアでしょ、はい、実はこれね、雷さんの化石なんです。
雷の化石です、皆さん分かりますかね、雷の化石、ね、
あのサンダ、あのピカピカゴロゴロ、
はいはいはい、ゴロゴロですね、はいはい、が化石になる。これちょっと説明していただかないと、これ
よくわからない、
把握しきれない感じですけど、
ね、うん、は
い、
実はね、あの日本語でね、はい、あの、はい、あの雷冠石、雷っていうのは雷の、はい、冠はね、竹ガムに2つ目、雷冠石ですね、はい、実はね、雷が落ちたら、はい、その落ちた時地面にね、砂があれば砂が瞬間に溶けてしまうんですよ、
ほう、
溶けてガラスになるんですね、
ほう、
はい、で結局これは雷が作った鉱物で、まあ、私では雷さんの化石っていうんです、
ね、なるほどなるほど、雷が落ちたところにある砂が一瞬で溶けて、はい、そしてそれが固まった時にこういう石になるわけですね、はい
は
い、
ちょっとこれも本当に珍しいですね。
そうですね、これまた見た目がまた神秘的なんですよ、はいね、この色がね、はい、こう、まあ、どう言いますかね、外の表面はですね、うん、まあ、グレーなんですけども、はい、中はこの割れてる部分を見ますと赤い感じの、
ね、
うん、このまたこのなんて言いますか、赤でもこれはまたちょっと個性的な赤ですけどもね、うん、こうこれ雷の石、はい、
でこれをね、前ね、学校でね、子供で、ね、はい、説明しましたらね、はい、ある子供ね、先生、そしてあの平石に紙を打ったら、平石のね、ちょっと根元とこ掘ったら、はい、これ石できるんかって言ったんですよ。そしたらその子がね、はい、ある大きなビルのね、はい、平石がね、はい、下につながって掘り寄ったんですよ、はい、そしたら管理者に怒られてね、はい、誰が聞いたと、マリオ先生から聞いた、
マリオ先生から、
またちょっとコップが怒られましたね
何を言ってるんだと、あ、なるほどね、
やっぱ子供ってね、自分でね、うん、探したいんですね。
そうそうですね、うん、やはりそしてまたほんで先生がそう言って言ってたらそう言ってそれで発見してきたらね、褒めてもらえるっていうのもあるんでね、うんうん、なるほど、
こういう面白いのもありますね。
雷の石、これちょっともう予想外ですよ、はい、まあ、もちろんやはり化石石ですから、はい、あの川山の根が崩れたり、いわゆる溶岩の何かとかっていう、はい、まあ、要するにそういうものを想像しますけど、雷、完全に空から落ちてくるものが石になるという、これがものすごくこの不思議な感じですね。
その
これ、
あの氷もね、実は石なんですよ、はい、
え、氷も石、
はいはい、あるいは H2O はね、はい、固体ね、はい、一応水も氷も私らは一応鉱物で扱います。
あ、そうなんですね、はい、はあ、これは聞いてみないとわからないなんですね、はい、
例えば水銀なんだね、はい、石があったらポロッとね、はい、あの水銀コロッと出るとかありますしね。
お、はい、そうなんです ね、
ね、水もね、
だから私の家にはね、あの南極の氷はね、はい、家の冷凍室の中に入ってますもん。
あ、そうですか、
はい、はあ、これだから昔ね、見せたら溶けますからね、
そうですね、あの冷凍庫を覗いていかないとは、
そうそう、いかないです、ね、いつあれも石ですから、
はあ、なるほど、はい、水も石だ
と、石、
はい、これもすごい言葉ですよ、すごいお言葉いただきましたけれども
今ね、もう食料品、化粧品ね、はい、あれ全てに石が使えたんですよ。例えばね、岩石が腐る、はい、いわゆる風化してね、はい、土を作る、はい、その土に植物が育つ、はい、要は石というのは命を作った元と私は思ってますね。
なるほど、これまたもう一つすごい言葉が今出てきましたね、命を作った元ですよ、はい、石が、
はい、命とね、このね、近代文明ですね、はい、今地下資源の利用なかったら、はい、こんだけのね、
そうですね、
はい、社会で文化ありますね、
何にでも使われてますからね、
そうですね、
うん、例えばあの何かを伝えていくもの、伝導していくものとかも、はいはい、にそういう鉱物が使われてたりとかね、はいはい、しますからね、
あの時のね、鉱物も全部そうでしょ、
そうですよ、はい、そしてあのやはりこう例えばあの石を厚くして、石焼き芋もしかりですけれども ね、食べ物にも直結していきますしね、そうでしょ、うん、これはもう全てにおいて、はい、ねえ、
いや、人間の体もだからね、腎臓結石とか石を作るんですね、はい、ある意味一応石です、
そうですよね、はい、
そうそう、僕昔尿管結石になった時にカランカランって言ったよ。
あ、そうですか。
いや、あれも一応ね、自分が作ったね、自分だけの好物ですよ、あれは。
ああ、なるほど。じゃあ、あなたの博物館に飾るべきですね。そうそうそ
う、
それは
ね、ペンダントにしようかな。なんでやねん。
いや、実際そういうこと言いますよ。あ、そうです。自分でね、膀胱結石をね、ペンダントにいます。
うわ、いるんや。います。いるんですね、やはり。そうい
う人も今ほれ、あのアメリカでね、あの火葬した後、肺をほれなダイヤモンド作るはずでしょ。
ああ、はい、そういう
感じですね。
そうね、それとね、
まあ炭ですからね、ダイヤモンド、
はい、作ってね、ずっと物なんですよね。もう全てにも利用されてますね。
すごいですね。
だから考えたら深いんですよ。
深いですね、石の世界。まだまだちょっとね、一曲挟みましてですね、マリオ先生にですね、はい、たくさんいろんな話を聞き、あの教えていただきたいなと思いますね。はい、次の曲なんですけれどもね、もう先ほど雷の石出ましたんで、もうこの曲しかないと思います。はい、じゃあ曲聴いていただきます。ローリングストーンでジャンピンジャックフラッシュ。はい、聞いていただきました曲はローリングストーンでジャンピンジャックフラッシュですけれどもね、ここからも引き続きですね、磯部先生、マリオ先生ですね、いろんなお話を聞いていきたいなと思うんですけれどもね、はい、石の世界、もう僕はもうどんどん引き込まれていってますけれどもね。あの、まあ、もちろん、先ほどおっしゃってた通りね、やはり、いわゆる生活の中に非常に重要な、はい、ものですよね、石というのは。もう例えばこう、今皆さん車を運転されている方の足元にあるアスファルトも、はい、 そうですね、そしてコンクリート、コンクリートとはいわゆるセメントですから、はい、石灰石ですしね、もう全てに石がやはり、関わってきているということですからね、いろんな、まあ、まだ珍しい石の話もたくさんあるんでね、あの聞いていきたいなと思うんですけどもね、あと隕石の話を今ちょっと ね宇宙から聞いてたんです、はい、宇宙から降ってくるやつですよ、はい、これもまた石ですから、よその星にある石ですからね、はい、で、まあ、というよりもむしろよその星自体のかけらなわけですから ね、飛んでくるやつっていうのは、ね、そういう隕石、なんか先生の先ほどの話では隕石のかけらも、皆さん普通に取ることができると、
ね、
流れ星のかけらというのが、ね、その方法があるんですね、
はい、例えばね、日本で最大の隕石ですね、はい、滋賀県で見つかった重さ174キロなんですよ。174キロ、はい、これ今あれ東京の博物館に置いてますけどね。あとはね、まあ、めったに、ね、隕石が自分の体に当たったという例ないですけどね、特に夏休みですね、夏はあの、はい、地球がね、なんかあの流星群なんか入りますからね、はい、坂に毎晩、ね、流れ星でしょ、はい、とね、流れ星っていうのは隕石が燃えてるんですよ、
はい、
ね、とね、燃えかすが地球上に降るんです。
なるほど。
その燃えかすを集めるんですよ。
なるほど。それはもう皆さんも家にいながらにして集められる方法がある、はいはい、
別のハンマーも単に言います。ただね、ガラス板、
ガラス板、
はいはい、ガラスの上にね、はい、油を塗って、
油を塗って、
はい、油を塗った面をね、はい、上にしてね、はい、ちょっとね、まあ、雨が降らないような予想してね、はい、1週間のね、はい、あのまあ高い屋上の上に置くんですよ、
はいはい、
やる。で1週間経ちましたらね、はい、当然このガラスの上に表面に油塗ってますから、はい、いっぱいいろんなゴミつきますね。
そうですね。
そのゴミをね、はい、虫眼鏡か、はい、ちょっとまあ大きな拡大鏡でね、はい、ずっと見てるんですよ、はい、とね、流れ星の燃えかすはね、真っ黒でまん丸です。完全のもう球です、
は
い、で大きさね、もう 0.1 ミリ歩かないかが見えたら、これは完全に流れ星の燃えかす。
はあ、すごいですね、
はい、これ宇宙のもんですよ
ね。ということはですよ、うん、いわゆる我々が普段夜道を、歩いてたら、はい、ね、うん、僕らの頭の上にも降ってるわけですよね。
降ってるんですよ、
う
ん、
要するにそういうことですよね、はい、今皆さん車で走ってらっしゃいますけど、はい、皆さんの車にも降ってるわけですよね、
は
い
は
い、
そうよね。
例えばね、春ね、中国の例の黄砂が飛んできますね、はい、あれと同じ考えですね。
そうですよね、
いっぱい降ってます。
あの黄砂もはっきりとまあ見える場合も、塊のように見える場合もあってあれば、まあこう見ててもよくわからないけど、車がちょっと色が変わったりする場合がありますけども、ね、そういうものにもやはり常にそういう同じように流れ星の隕石のかけら、これはちょっと皆さん試していただきたいですね。
普通ね、隕石には2つありましてね、いわゆるニッケル隕鉄と本当の岩石の隕石があるんですよ、
はい、
でニッケル隕鉄は磁石に吸い付くんです、
はいはいはい、
ですからね、アメリカのね、アリゾナ行きましたらね、はい、大きな強力磁石をね、はい、腰にぶら下げてね、
はい、
隕鉄を採取してね、それで生活してる方いますよ、何人かの方は。
磁石を
腰からぶら下げて、隕石ハンターですね。
はあ、ガバイばあちゃんもびっくりですね。
ね
え、ああそうですか、はい、そうやって歩いてたらこうつくつくつくわけですね。
だからつくのはね、まあ、地球では磁鉄鋼もつくんですよ、はい、ところがね、ニッケル隕鉄をね、あとね、酸で腐食させたらね、正三角形の模様が出るんですよ。でその模様がね、はい、出たら完全に隕鉄なんですね。
隕鉄、
はい、ウィンドマンステッテンって言いますけどね、その正三角形の模様が出れば、はい、これは地球じゃないです。
ほう、地球外鉱物なわけですね、
はい、でそれを打ってね、生活する方もアメリカ聞きますよ、いわゆるロックハンター。
ロックハンターっていうんですか、はい。
前日本にあのハウマッチってテレビ番組でね、はい、その方来てましたよ、日本に。
あ、そうですか。
隕石売りますって。
はあ、すごいですね。でもちょっとロマンがありますよね、宇宙のものですからね。 宇宙に行ってな、はい、昔ねあの、うん、いわゆる、万博、はいはい、私の生まれた年ですかね、1970年の万博の時なんか、
ね、私行きましたね、
あそうですか、
幼稚園ぐらいですよね、
あの月の石がね、はい、あれを5時間の6時間並んで、大行列ですよっていうね、あのよく未だにテレビなんかでその時の映像を映してますけどもね、もう今はもうたくさん
もう、うん、ね、もう今アメリカとかね、それも相当な量で持ってるはずですよ、
あなるほど、うん、もうじゃあもう月以外の、
はい、で今まで火星の隕石もね、火星の隕石じゃないですか、見つかってますね、
すごいですよね、うん、我々、まあ、おそらくですけれども、はい、そう、我々が生きている間にそう簡単に普通の、うん、まあ、ちょっと四国へ旅行ぐらいの気分で、宇宙に行けることはまあちょっと難しいかもしれませんけれども、まあねうん、まあ、でもそういうところに行けばですね、うん、そういう宇宙にあったものをに、うん、見れるというわけですかね、
ですからアメリカの方はね、はい、隕石で、ね、ピアスとか、ね、ペンダントを作ってね、はい、自分の彼女にあげる方がいるんですよ、
あなるほど、
ね、ロマンでしょ、
ロマンですよ、
そうですな、
地球にないものですよ、はい、そうですね、はあ、なるほどね、いろんなプレゼントがございます ね、
ハート型のね、
ハート型の
維持もありますし、
アンリス衣装から、そうですか、なるほどね、まあ、でも、うん、そういうようにいわゆる、まあ、いろんなプレゼントにもできたりね、なあのいわゆる宝石ももちろん石ですし、はい、ね、うん、ダイヤモンドしかりね、
は
い、
もう今日本はもうダイヤモンドも見つかりますからね、2年前に四国から、
あそうですか、日本でも、
はい、今日本からもうルビーもエメラルドサファイア見つかってます、
ほ、
特に翡翠なんて世界第2位ですよ、埋蔵量は翡翠、
日本が、
はい、あの5月の誕生日ですね、はい、あれはもう世界第2位です、
へ、
第1位はあのビルマ、今のミャンマーですね、はい、そこが第1位、日本が第2位です、
第2位、
あの新潟県あたりですね、あそこ翡翠が取れます、
へ、
日本はね、はい、結構ね、何も外貨貸せなくてもね、お金持ってますから、はい、でも売らなくていいんですね、はい、あの日本のね、三種の神器ありますね、はい、あの草薙の剣と、はい、それからあれ鏡と、はい、あとは勾玉は翡翠なんですよ、
ほう、あそうなんですね、
はい、今ね、あちらで古墳で見つかってるね、翡翠は全て日本産です、
ほう、これはもういろんなところから話が出てきますよ、
ね、はい、ですから日本のね、宝石は翡翠とね、まあ、あとの三木本パールなんですね、でもね、この東海のね、はい、近くのタラボ山、はい、あの岩石の中にはね、はい、ムーンストーンと言いまして、6月の誕生石がたくさん入ってるんですよ。
あ、ムーンストーンね。はい、あ、そうですか。はい、
ただね、大きさがね、1ミリから2ミリだからね。
小さいんですね。
はい、いっぱい入ってます。
はあ、ムーンストーンって、あの、
月長石。
ね、はい、はい。綺麗ですもんね、あれ。はい、ああそうですか、
うん、そうですか、だからそういったことをね、知ってる方と知らない方はね、また違うですよ、京都に対して魅力が、ね、
で普段我々例えばね、山に行っても、はい、河原に行ってもですよ、そんなに石をこうまじまじと見ることというのは少ないじゃないですか、うんね、でも実は貴重な石があったり、あ、そうですね、あの我々が名前は知ってて、例えば普通に、宝石というか飾りに使ってるようなものの、はい、かけらみたいなものが落ちてる可能性もあるわけですよね、自然にね、はい、
だから普段ね、本当に足でね、踏んでいたのがね、あれってものありますからね。
なるほどですよね。はい、なるほど。これは石の世界深いですね。これはもう今日の放送だけで先生を返すわけにはいかないですね。これはもう何度も来ていただきたいなと思います
けど、ね。石はね、集めてもね、はい、これ、水場やらんでもいい、餌やらんでもいいでしょ。
そうですね。
持ってこいなんですよ。
なるほど。
生き物買ったらね、水やらんだな、餌やらんだな、死んだらかなり、石はね、もうそんな心配ないですよ。
そうですよね。なくならないですから ね、はい、ね、盗まれない限りは ね、 そ う、 ね、
はい、
ああそうですか、まあ、今日は先生にいろんな石のお話を聞いてますけれども ね、 ね、あの、うん、なんか先ほど聞いてましたら、あの変わった石もなんかこんにゃくみたいに柔らかい石があったり、ね、はいはい、
そうですね、あのこんにゃく石言いました、普通ね、石が硬いというイメージありますけどね、はい、このぐにゃぐにゃ回りしてるんですよ、これははっきり言って日本名こんにゃく石、はい、これ今世界でもアメリカと一部の国しか見つかってませんけどね、
あ、まあ、
現物は家に置いてます、
ありますか、はい、あ先生のところに行けばもう、
ね、あとはまあ光石とかね、放射能鉱物とかね、はい、よくね放射能鉱物をね生徒にしたらね、マリオ、この、ね、マリオの頭の毛ないのは被爆したらいますけどね、もう最近のことは口悪いです、こういったのは面白いじゃないですか、
光石、
はい、光ります、
はい、あの自分から光を発する石も
あります、
あるんですか、
はい、
何でもありますね、石は、ね、石は無限ですね、
硬いと思って違うんやね、柔
らかいものもあるっていうね、うん、まあ、確かにあの石ってあの普通に生活していると、うん、あの石の硬さなんていうのも大体一緒のように思いますけれども、うん、まあ、そういう専門のところに行くとね、僕もそれはちょっと聞いたことがあるんですが、はい、石の硬さもそれぞれ違いますからね、はい、まあ、軟石、ね、はい、あのそういう測る検査があったりね、
はい、
うん、鉱物なんかにあるんですね、こんなあのいわゆる鉛筆の硬いようなやつでこう削、こう傷をつけるようにしていったときにどれだけ傷がつくかとかでね、
ハサミで切るね、紙みたいな石もありますよ、
ハサミで切れる石がある、
あります、ペラペラ石があります、
はあ、すごいですよこれは、はい、ああそうですか、石ですよ、
石がハサミで切れるってまたね、はい、
全くね、もう布みたいなものですね、ありますね。あるいは、ね、一時はアスベストが問題になりましたね、はい、実はね、かぐや姫の世界でね、はい、ひねずみの川犬って言いますね、燃えない、はい、あるいはアスベストなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、かぐや姫の中にもアスベストは出てたわけですね、ね、物語
に。五人の貴公子にね、はい、もう難しい宿題出しますね、はい、ある人にはね、はい、例えばね、燃えないね、衣を持ってこいて、はい、あれは実は材質がアスベスト。で、またある方にはね、竜の首の玉を取ってこい、はい、竜の首の玉っていうのは実は水晶の玉なんですよ、はい、水晶の玉はね、はい、太陽光線だったらいわゆるレンズの働きで物を燃やすんですよ、はい、ですから水晶の玉のこと昔は竜の首の玉って呼んだんです。ほー、昔からね、ってね、医師がいろんな文学作品とかなんかに利用されたんです。
出てくるわけですね。
でもね、宮沢賢治のね、銀河鉄道の世なんて、はい、いくつもね、医師が出ますからね。
ほー、そうですか、
はい、なるほど、ね、ですから私は学校では理科の教師じゃないんですよ。
あ、なんか教えてらっしゃるのまた違う、はい、教科ですけれども、はい、そうですか、はい、これまた ね、もっともっとちょっとお話を聞きたいんでね、ぜひともね、また、次回ね、
そうですね、
また来ていただければと思いますね、はい、これ今日の放送を聞いてね、おそらくね、石野にかなりの興味をお持ちになった方もたくさんいらっしゃると思いますので、ね、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、石野、またそういう、イベントといいますか、はい、
そうですね、まあ、10月の11、12、13、3日間ですね、はい、京都の都メッセでね、はい、西日本最大のですね、展示会と、
そこが石野展示会、
はい、都メッセです、まあ、入場無料ですから。
そうですか、
はい、まだ、よければ二五八祭りとかね、はい、大凧祭りに、ね、はい、松屋作ってる中学の会参加してますから。
あ、そうですか、はい、なるほど、じゃあ地元でも、はい、そういうのも見れるということですね、はい、そして、10月の
11、12、13、
土日月ですね、はい、3連休は、はい、京都の
都
メッセで、はい、そういうイベントも行われますんでね、はい、ぜひともまた皆さん、ね、はい、足を運んでいただきたいなと思いますけれども ね、今日は、マリオ先生、ね、マリオ先生でいいですかね。
そうそうですね、
いいですね、はい、ですかね、マリオ先生に来ていただいてですね、はい、たくさんいろんな、
石のお話、
石のお話を、
ね、夢のある、
夢のあるお話もたくさん聞いていただいて、ね、聞いていただきましたけれどもですね、また、遊びに来ていただくことをお約束していただいてですね、は
い、
あと次の曲なんですけれどもね、はい、先生、はい、何の曲が好きですかと、ね、先ほど私放送前にご質問したらですね、はい、先生、私と趣味が一緒でございます。はい、先生のね、好きな曲の中からね、はい、選曲していただきましたので、その曲を聴いていただきまして、はい、ね、先生、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
またぜひとも番組の方で、はい、たくさんお話を聞かさせていただきたいなと。そして私一度家に寄せていただきますので、よろしくお願いします、はい、はい、というわけで今日は磯部先生に来ていただきました、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、では曲はビートルズで、はい、Let It Be。 はい、聴いていただきました曲は、ビートルズで Let It Be でございますけどね、今日はですね、勝手に東近江ということでですね、
そうですね、
もう磯部先生来ていただきましたね、はい、もうこれね、まあ、まあ、リスナーの方の中にもやはり興味を持った方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども ね、まあ、ひょっとしたら私が一番興味を食らいついてた感じかもしれませんが ね、
ぜひともネット放送の方をね、
そうですね、
確認していただきましたらね、はい、一応私が衣装を持って
そうです、ね、
カメラの前を撮りすぎております
ので、はい、初めの勝手に仕上がれで検索していただいたらヒットすると思いますんでね、うん、はい、まあ、この日曜日ぐらいには、うん、今日の放送の分、はい、アップされると思いますんでね、うん、今日はラジオで聞いてちょっとどんなか見れへん
の
か、
ね、どんな色やろ
っていうね、またうちの方で、うん、パソコンで、うん、チェックしていただいて、
なんといっても恐竜のうんこですよ。
そうですよ、びっくりしますよ。ものすごく美しいですから
ね、え、
綺麗ですから、
ね、え、中井くんですよ。そして、
ね、まあ、そこはまあ、
ね、まあ、ね、
そうですかね、石のお話をたくさん、うん、またね、先生には、うん、先ほども言ってましたけれどもね、ぜひ、うん、とも遊びに来ていただいてですね、またいろんな話を聞かさせて、もう、うん、ま、おそらく先生はね、まだ引き出し一つ空いてもないですよ、
ね、
もうまだまだ引き出したくさん、ね、ね、持ってらっしゃると思いますんでね、はい、いろいろお聞きしたいなと思いますけどね、うん、メールの方でいただいておりますのでご紹介します、
はい、
はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは、
ね、ちから様、28日ハックルベリーお疲れ様でした。
あ、ありがとうございます、
楽しいライブと美味しい辛いカレーをいただいて、はい、ヤコと二人大満足で帰りましたということで ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あともう一ついただいております。チカラさん、ヘルニアで足が痛いです、うん、なんとかしてください。ジンケのより、
あ、 来ましたね。
いますけれどもね、久しぶりですね、この方。
そうですね。
はい、ヘルニアね、私もね、腰が悪いもんですから ね。
腰悪い人間ばっかりですからね、この周り。
もう気をつけていただきたいな
と思
います、
ね。本当
ね。足が痺れてきますからね。
本当にね、痺れますよね。
はい、うん、まあ、冷えてくると余計ですからね。ね、人形さんもね、はい、気をつけていただきたいなと思います、ね。気をつけてい
ただきましょう。
はい、28日ライブだったんですね。
はい、そうです。日曜日にね。
日曜日です。どうでしたか。
ね、新曲ばっかりです。ほぼ。
あ、そうですか。
1曲目なんかね、この間できたというかね、はい、この間ライブ行った時にね、はい、インスパイアしてね、できたてのやつをね、その日に渡すみたいな感じで、急遽やりましてね、みんなメンバーがもう白黒してましたからね。
なるほど。まあ、大盛り上がり。
大盛り上がりでね、
もう掛
け合い、ね、いつものイエーイエーイをやりましたね。
ね、
やりました、
チキンソウルですけどね、はい、そんな、今市からからお知らせが、うん、
はい、はい、ですね、10月なんですけども、はい、19日の日曜日に、はい、片手ハックルベリーでですね、はい、チキンソウルではないんですけどね、はい、岸和田カオルとダスキンズという名前です、
ダスキンズ
これという名前でね、ファンクバンドを急遽作りまして、はい、私ギターとオルガンを弾いて、出させていただきますね、
は
い、
場所の方は、
大津片田ハックルベリーですからね、はい、JR 片田駅歩いて降りてから2分ぐらいですかね、
そうですね、
近くになります、すぐになりますんで、はい、そちらの方に来ていただければなと思います。
なるほど、うん、私の方もね、はい、アナログボックスから、うん、10月の一週前になるのかな、
一週前、ね、
10月13日ですね、はい、振り替え休日になるんでしょうかね、
ハッピーマンデーってやつ、
ハッピーマンデーってやつですね、うん、10月13日月曜日、はい、祝日になって、お休みの日になっております、うん、同じく大津は片田ハックルベリーの方でですね、はい、アナログボックス、久々のライブでございます、
ライブですね、
はい、今回ちょっとベーシストを、急遽ヘルプで、はい、お願いしておりますけれどもね、文雄君にお願いしておりますけれども、
ね、そうだね、この間のねライブで手伝ってもらったね、
はい、はい、まあ、あと空のお二人とかね、うん、あとチャーハン、
チャーハン、
はい、それから、藤川真理さん、そしてね、団長、
団長、
団長も出られるそうでございます。はい、力強いステージを見せていただけると思いますよ。はい、そしてアナログボックスというね、夫人で、はい、その日は10月13日月曜日、時間の方は6時半からかな、
うん、
5時半オープンでしたかね、
うん、ちょっと早
めですね、時間の方は、そんな感じだと思います。はい、前売りが1500円、はい、当日1800円で、うん、大塚田ハックルベリーの方で10月13日アナログボックスでライブをやらさせていただきますんでね、アナログボックスとしてはどうですかね、7月以来ですので、ちょっと久しぶりのライブになります。
ね、
そしてまあいつものベーシストと違うので、また雰囲気もちょっと若干違った感じで、うん、そしてまた対バンといいますかね、共演の方も割とアコースティックな、方ばっかりの中で、最後に我々、ちょっと、大はしゃぎで、
はい、
ボックスドカンとやらさせていただきますんでね、ぜひとも10月13日にはね、大塚とハックルベリーの方に、私の誕生日でございます。
誕生日ですか。
はい、その日は。
ああ、なるほどね。今回は、ね、10月の誕生日席も聞いておいた方がいいですね。
今回はですね、うん、偶然なんですけど、去年も10月13日実はライブやったんですよ。
ああ、やりましたね。
去年はただ、私の誕生日で祝ってくださいという、これ無理やりな企画でやりましたけれども、はい、今回はまあただの偶然ですので、誕生日関係ないんですけどもね、たまたまということですけども、
たまたまですか。
はいはい、私その日38歳になりますけれどもね。
もう僕たちと一緒だね。
そうそうそう。言い違いますよ。
四捨五入。
四捨五入をしない。
そうなんかな。
ね、38歳でもこれだけロックンロールになれるんだというところを見せてやりたいなと、皆さんにお見せしたいなと。
んならステージで腕立てとかするの、
それはスポーツでしょ。
あ、そうか、
ロックっつってんですよ。あ、はい、ね、
まあ今日は石の話ですが、ね、
そうですね、まあ、ロック岩ですね、
はい、
なるほど、うまいことまとめたつもりですね。
はい、
はい、なるほどね、10月13日のアナログボックス、はい、そして10月19日の、何でしたっけ、岸和田カオルとダスキンズ、
ダスキン
ね、ファンクバンド、
ファンクバンドです。もう、ね、もうバリバリのファンクで、もうサックスは2本いるわ、もうね、ギターはいるわ、もう大状態です。
にぎやかな感じですね。
女性ボーカルもいますからね、はい、
こちらの方楽しみにしていただきたいなと思います、はい、そしてね、今日ゲストで来ていただきました、はい、先生の方からですね、
マリオ先生ね、
マリオ先生の方からですね、うん、10月の、10日、11、12、13ですね、はい、3日間、うん、京都都メッセの方でね、はい、石のそういう展示とか、はい、あとまあ 即売会といいますか、うん、その珍しい品なんかもね、はい、売ってらっしゃるというイベントあるそうなんでね、はい、ぜひとも、皆さん足を運んでいただいて ね、
入場無料、
ね、入場無料とおっしゃってましたんでね、はい、本当にブラッとね、はい、お出かけしていただきたいなと、そして医師に興味を持っていただきたいなと、ね、このように思いますけれども ね、 ね、はい、というわけで今日はね、うん、磯部先生をお迎えして番組の方やってまいりました、はい、今日も1時間ありがとうございましたということですけれども、はい、今日も相棒チキンソウ今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして磯部先生と、そして私はじめでお送りしました。それではまた来週火曜日、7時から 81.5 でお会いしたいと思います、はい、それでは皆さんお気に、台風に気をつけて風邪をひかないようにしていただきたいと思います。お気に、さよなら。
チキンソロの勝手に刺されました。勝手に刺されました。こんばんは、まあ、いろんなシチュエーションがあると思いますけれども、チキンソルの勝手にされましたでございます、ね、もう秋真っ盛りっていうんですか、真っ盛り言うとなんか暑いというかなんかそんな感じしますけど、もうね本当に涼しくなりましたんでね、もう T シャツで寝てると寒いですよね。もうね長袖着ないともう風邪ひいちゃうっていう感じになりますのでね、皆さんも、まあ、健康の方、まあ、風邪にはね、もう注意していただいて、という感じなんですけどもね、今日はね、すごかったですね。もう、マリオ先生、独壇場でございまして、実はですね、いつもはね、本編の勝手にしました。
はい。
勝手に仕上がれですよね。終わってね、もうほんの5分ぐらいでこの収録が始まるんですけどもね、今日はねもう、8時44分でございましてね、それまで何があったかと言いますと、マリオ先生のねお話をまた聞いてましてね、こちらでね、まあ、いろんな話が出るんですよ。なんて言っても引き出しの多さの多さ多いですね、うん、すごい、ね、もう石の話ですけども、石がもうね柔らかい石があったりとか、まあ当然ね軽石なんか水に浮く話だから、もういろんな話が出てきましてね、まあ経歴と言いますかね、すごい経歴みたいですよ本当に。またこれホームページとかあるんですかね、サイモンさん、ないのですか、もったいない話ですね。皆さんにもそういうのはもうまた機会があればというところでですね、また、まあ、3ヶ月に1回というか、1ヶ月に1回というか、まあ、ちょっと不定期になると思いますけども、また来ていただけるようなお話になっておりますので、また楽しい話を聞かせていただけると思いますけども、今日はすごかったですね。アナログボックスのはじめさん。
すごいですよ。
ね。よかった。引き出し多いね。
楽しいです。
石のお話、湯水のごとく出てくるというね。そう
そ
う、
石のお話から人生に至る
まで。まあね、すごいね、
衝撃的な、まあ、今日出会いを私したつもりでおります。
ね、
もう間違いなくね、うん、今度会いに行きます、はい、僕。
あ、まあね。
もっとね、ゆっくりとね、
ゆっくりと
たくさんお話を聞かさせていただきたい。
は
い、
ねえ。
まあ、石ってね、やっぱり、はい、まあ、僕はその、いわゆるパワーストーンってなんか今流行ってますけど、うん、それでそれにも浸透してね、うん、っていうタイプでは、まあ、あまりないんですけど、はい、ただやはりこう、面白かったのはね、僕が面白いのはやはりその歴史ですよね、うん、この石は何億年前の、
ね、単位が違うもんね、
そうそう、であの石でも、何年って言ったら、うん、
2億 年
前の、中に水の入った石なんかね、入ってる水はもうその何億年も昔の、
ね、ね、水で
水が入ってるわけ
もあれば、ね、ね、あのなかなかね、あのなんていうんですか、ラジオとか映像でもね分かりにくいと思うんですけど、あれ実際持って振ってみると、うん、あの水のある感じ、水を持ってる感じがね、あの、ね、実際触るとね、はい、すごい伝わるというか分かるんですけどもね、これはちょっともったいないぐらいなんでね、
まだでもそのいろんなあの場所でね、うん、あの実際にそういうお話をされたり、はい、あとはあの展示されたり、うん、イベントに参加されたりしてるみたいですから、うん、そういうところに皆さん行っていただくと、はい、もう実際その我々がなぜあれだけ本編で感動してたかっていうのが、あのね、あの放送だけではね、
う
ん、おそらく伝わりきってないと思うんですが、
ね、
あのあれを実際にまた体験していただくと、はい、あの我々 の, あの興奮度合いも納得していただけるんじゃないかと思いますよ、
ね、
ま
あ
ま
あ、
すごいですよね。でも石、
石、
石すごい。何でも阻止してらっしゃいますね。
そう、
石のことから、ね、
ラジウム温泉まで行きましたからね。
行きましたね。
さっきのちょっとね、ちょっとした合間なんですけども。
ありました、ありました。あの ね、そういう石をね、はい、あのお風呂の中に
入れると
温泉になる。これいいじゃないですか。これ僕ちょっと欲しいなと思う、気になります。
そんなそこにありますよみたいな。
ね、そう、ただ皆さん知らないからって言ってね。
ね、もうね。というかね、見過ごしてるというんですか、うん、日頃の僕たちの行いというものは、ね、うん、いかにそのないがしろに物事をやってるかっていうかね、うん、こんな感じがしますよね、
はい、極めるとすごいんですよ、
う
ん、
まずはね、まずは一つあの何かを、持たないといけませんね。
そういうお話もまたあの今日放送終わってからですけど、
あります
ね、されてましたしね、先生もね、うん、あの、はい、先生の、恩師の方のね、はい、お言葉があって、うん、これは私の意思は私のもの、
はい、
言える人になりなさいって、はい、子供の頃に、ね、あのその先生に言われて、はい、今の意思の研究がずっと続いてる、はい、ということですからね、はい、やはりそういう、まあ、なんかそういうところまで教えていただいて、まあ、今日は非常にこの、ね、なんと言いますか、はい、意味のあること
ですね、
放送になった
りましたね。なんかもう教育関係のね、あの放送みたいな感じになりますよね。
いや、すごいですよ。だからあのこれがテレビじゃなくて、うん、あのラジオでやったことが今日はちょっと残念に思うぐらいの、
まあね、
あのね、実際の意思をこう見ていただけない、うん、というところでね、
はい、あの、まあ、あのこの放送の方はね、
そうですね、
あの映像でも見られてますからね、はい、大丈夫だと思うんですけど、まあ、一応ねカメラの前には一応出させてもらいましたんでね、
また皆さん、ぜひともね、そういう。
ぜひとも、あの、恐竜のうんこの化石。
そうそう、あれすごかったですね。綺麗なんですよね。
割ったらね、模様がちゃんとできてね、そうそうそうそう、多分、いろんなものが混ざってるんやろね。うん。あれも、不思議な話ですよ。ね、何億光年、光年じゃないけど、
光年じゃない、それ欲しいですね。
そうやね、適当なこと言って
ます。そうでしたね、あなた。
いつものごとく、
一気に価値のない感じに、
ね、何か一つはね、ないとダメですよ。
あ、そうですかね、
僕が言うと全然意味ない説得力ないですけども、まずはね、10月、13日がね、
あ、私のライブ、
ね、アナログボックスの、ライブがあったり、
はい、
19日の方は私のね、はい、ダスキンズっていう ね、すごい名前になってますけども、
もう、ここからチキンソウル、はい、まあ、今一からそしてアナログボックス始めということで、うん、はい、年末までいくつかもうね、はい、トントントントンと
決まっちゃいましたね、
決まってますんで、うん、またあの番組でも逐一報告はしていくんですけれどもね、はい、まあ、私の方から言わせていただきますと、うん、10月13日、はい、月曜日ですね、うん、大塚とハックルベリーでこれはアナログボックスのライブをやらさせていただきまして、はい、そして10月の26日、うん、日曜日ですかね、
はい、
この日は、うん、今一からフューチャリングということで、はい、あと、まあ、私の昔のバンドのギタリストや、うん、いろんな方、
はい、
まあ、うちのアナログボックスのドラマーとか参加で、はい、オーバー30、うん、文化祭やってますという、
はい、
30歳以上が楽しむ文化祭をやろうという企画で、ねね、うん、
はい、
森山はブルーの方で、ね、やりますんでね、
はい、
模擬店が出たりね、うん、本当に文化祭風な、感じで企画しておりますんでね、
うん、はい、
まあ、バンドもコピーバンド、はい、カバーバンド大集合という感じで、ね、
はい、そういうこと
ね、いつものアナログボックスチキンソロのライブとはちょっとまた一味違う、
ま
あ、まあ、我々が何のカバーをやるかはもうそれはもう伏せておきますけれどもね、
来ていただければ、ね、わかります、
懐かしいところやらさせていただきます
ね、まあね、おばあさん中ですからね、
はい、楽しい方でライブになると思いますね、
はい、
うん、はい、まあ、近いところで言いますとね、はい、そして10月19日が今市から、
はい、ね、岸和田薫とダスキンズ で、
そうです、ね、
ハックルベリー、
あなたじゃあそのあたり毎週あるんですね、
忙しいですよ僕も そうですね。ね、まあ、年末に向けてはもう大概忙しくなりますけど、はい、まあ、皆さん、ね、お手すきというか、はい、お時間がございますので、ぜひとも来ていただきたいなと思いますので、ね、は
い
はい、まずはもうね、今日はもうマリオ先生に続きますよ。
はい、
ね、まあ、まだ来ていただけるというね、はい、思いますので、
ね、楽しみにして、
やっていきたいと思います。
はい、
それではアナログボックスを始めた、
はい、どうも、
天の声のサイモンさん、チキンソーの今力でございました。また来週も楽しい放送を頑張ってやりたいと思います。よろしくお気に入り
さよなら。